人を助けるのが人間であるという教祖様の教えをですね、私たちは少しでも自分の身にいただきたいとこう願っておるわけですが、簡単なことではないと思います、ね、皆さんも先生は、難しいこと言われるな、ね、まあぼちぼち自分なりに、ね、自分のできることをしとったらええかなとこういうふうに思っている人もいると思うんですがね。しかし最近私はテレビに撮りまして、ちょっと驚くべき一人の女性を知りましたね、まあ、見られた方もあると思いますが、こんなところに日本人という番組がありますね。結構視聴率が高いようですけど、ついおとついのその番組でね、コロンビアというその遠く離れた、国のですね、本当に田舎の小さな村で一人で頑張っている日本人の女性が紹介されておりました。その方はですね、高校生の時に、研修旅行か修学旅行で、ベトナムに行った時にですね、ベト君ドク君というんですかね、アメリカ軍が戦争で使用した枯葉剤のそのそういう薬害でですね、たくさんのこの奇形児が生まれたんですよね、ベトナムで。でその下半身が一体で上半身が2人の子供がですね、1人というか2人というか、やっぱり2人ですよね、生まれたんですよね、皆さんご存じのようにね。でそれを日本の医療チームが、切断してですね、それぞれの子供にこう分けるという大手術をしたんですね。そういうことがありましたが、その2人に、その日本人の女子高校生がですね、研修旅行だったか修学旅行だったかで、会うんですね。で非常に衝撃を受けたそうです。で自分はその別の方向に進みたいと思ってたらしいですけど、そのベル君ドク君に会ったことがきっかけで、どうしても医療関係の仕事をしたいというふうに、この自分の願いが大きく変えさせられたんだそうですね。そしてその、勉強をし直してね、看護師さんになるんですね。で看護師さんになって、しかもですね、国際的な資格を取得する、そういう勉強をしたんだそうですね。そしてその今現在行っているところの、そのお年寄りの施設ですね、日本で言ったら特別養護老人ホームのような、そういうふうなところのですね、スタッフが今不足しているから手伝ってほしいというその知り合いの方の要請を受けて、ほんなら2ヶ月間だけいうことで行ったそうですけど、実際はその2ヶ月経ってもその後の後継の人が来なくてですね、とうとう1年経ったというね。今34歳だったですかね。その方の仕事ぶりを紹介されてて、私は本当に驚きましたね。日本の国内では考えられないことですね。まず第一に給料をいただいてないんですね。その老人ホームというのは、その日本とまた違う環境ですよね。でその入っている方たちも認知症の方、それからある意味でも家族に捨てられたお年寄り、昔我が国にもおば捨て山というのがありましたけど、そのおば捨て山のようなね、その老人ホーム施設なんですよね。そこに大勢のお年寄りがいらっしゃるんですが、その経営母体がどうなっているのかわからないですけど、いわゆるその今の働くという、その労働条件というのは最悪の状態で、大勢の方を少人数の、ね、女性ばかりがそのお世話をしているんだそうですね。その一人に入ったんですよね。で入って自分なりに一生懸命やってるうちに、結局お医者さんがいないので、お医者さんの代わりもしなきゃいけない。それから、その施 施設の管理ですね、お金の管理から実際に施設の鍵を全部自分が持ってるんですね。そういうふうなことまで全部させられてるというか、そういう人でしたね。しかしその愚痴を言うこともなく、不満を言うこともなく、日々そのお年寄りたちとね、まあ中にはね、男同士で喧嘩する人もいるんですよね。まあ、喧嘩してたら中に割って入るんですね。体を張って仕事してる。それからあのやはりそういう働きぶりですから、みんなに信頼されて慕われてね、おじいちゃんおばあちゃんたちからすごく信頼されてるようですね。皆さんよくご存知のマザーテレサという人がかつていましたけどね、まあ、現在のマザーテレサだなと言ってもいいと思いますね。そういうことをされている方がいい、まあ、自分がその看護師、日本で働いている時に貯蓄したお金を、まあ、食いつぶしてね、そこで生活してたんですね。それでね、私あのそのずっとその番組をね、40分か50分か見てましたけどね。でその日本におられる両親が、まあ、そのテレビの、ね、取材に応じていらっしゃるんですよ。だからさぞかしね、両親はね、心配されてその娘についてね、もう早く日本に帰ってきてほしいというふうに言われるんじゃないかなと思ってたら違うんですね。まあ、あの娘はああいう子ですから、もう言い出してくたら仕方がありませんよってね、さすがにこの両親も大したもんだなと思います。皆さんちょっと考えてみてください。自分の可愛い娘がね、一人で知らない国へ行ってね、そういう過酷な労働条件のもとにね、まあ、人様のためとはいえすごく働いてる、どうでしょうかね。私はその先日皆さんにね、教祖様の教えとして人を助けるのは人間であると申しましたよね。まさにここに同じ私たち日本人であり、ね、私なんかのちょうど私の娘と同じぐらいの年の子がですね、そういうふうに、まさに人を助ける働きをしてるんだなということを知りましてね、とってもありがたく思いました。と同時に自分自身のね、この日々のこの御用というものをね、もっとさらにね、しっかりさせてもらわなきゃいけないなとこう思いましたね。まあそういうその方はですね、そういうそのさまざまな今までの出会いがあって、自分の人生が今そういうことでね、本当に他に誰も日本人がいないところですよね。探して探していって、この辺日本人がいますかって、あそこにいるよっていう、そういう番組ですからね、もともと。しかしその現地の人たちの中にまさに溶け込んでね、そして慕われるような働きができてる。もう今そこの施設にその彼女がいなかったら、もう施設は機能しないでしょうね。そういうことになってるんですね。でこれは私自身の身に当てはめた時にどういうふうに思わせていただいたらいいんでしょうかね。皆さんいかがでしょう。さっき言いましたように、先生は難しいこと言うな、教祖様が人を助けるのは人間であるじゃないと言うけどね、自分はそんな大層なことせんでもええがというふうに思われてると思うんですよね。しかし本当にそれがいいのかなということをですね、私はその若い女性のね、存在を知ってね、考え直させられるような気がしたんですね。で日本の国内もね、今同じように高齢社会になってきましたね。今介護関係の仕事をされている方がだんだん私の業界にあるんですけどね、本当に日本もその、ね、さっき紹介したような施設と変わらないような状態のところがあるんですよね。でそれは日本の場合はそのお金によってそれが賄われてるんですね。 それはあの致し方がないと言われたら致し方ないんですけど、このままお年寄りが増え続けてきたらね、もうお金でそのやり取りできないような時代になるんですよね。どうしたらいいかというね。で、その施設でもやってることなんですよね。そのお年寄りがねできることをやってますね。例えばなんかあのネズミみたいなのが出てくるんですよね。いろんな看護師さんたち要処理しないその男のお年寄りとかができてね、そのネズミの尻尾をキュッと捕まえてね片付けてくれるんですよね。そういうふうにその自分ができることをもってその社会に自分が貢献するということが大事なんですね、せめてそういう気持ちを持たせてもらうね。まあ、教祖様と同じようなことをしなさいとか、その外交に出かけて奮闘している女性と同じようなことをしなさいということを皆さんに言うつもりはないですけど、皆さんもちょっと意識を変えたら、うちのことだけ、うちの子供のことだけ、孫のことだけという意識をちょっと変えたら、世のために働ける力があるじゃないですかね。皆さんできることがあるはずですよね。まあ、さっき広野君が店の前を通る人たちのことを願っておられましたけど、そういうことはできるはずなんですね。ちょっとした自分の心がけでできるはずなんですよ。自転車が行さん売れりゃええんじゃということだけでなしに、前の通る人たちの安全を願うと、ちょっとしたことですけど、それが人が助かることになっていくんですね。そのように私は思いますね。私自身がこのお昼前で教祖様に使っていただくという願いを持っておりますね。まだまだだと思いますけれども、その願いをしっかりと持たせてもらうね。そして使っていただく、どうぞお使いください。教祖様、私を人が助かるご用に使ってくださいと今朝も願わせていただいております。どうぞ皆さんもね、願いはせめて持ってほしい。最初からギブアップ、あ、先生はもう先生やからしてください、私は信者やからそんな難しいことします、これでは人を助けるのが人間であるという願いには届かないと私は思うね。せめて私なりにできることでいいですから、どうぞお使いくださいという願いを持っていただきたいね。どうぞそういう気持ちを持って取り組んでいただきたいと思います。はい、今日は